こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。野口隆司の文系 AI 人材になる統計プログラム知識は不要は。 AI を専門的に開発する技術者ではなく、業務や企画の現場で AI を使いこなす人材を育てることを目的としたビジネス入門書である。対象は統計やプログラミングに自信がない文系出身の会社員、企画職、管理職、 AI 導入を考える実務担当者である。本書は AI を恐れる対象ではなく、Excel のように業務能力を拡張する道具として捉え直す。特徴は、AI の仕組みを深く数式で解説するのではなく、機能役割導入ジャーメン、企画の考え方へ整理している点にある。AI 時代に職を失う不安を AI と共働きする職能へ変換するための基礎的な地図を提供する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、AI を作る人材ではなく、AI を使う人材に焦点を移す視点、本書の中心的な価値は、AI 人材を技術者だけに限定しない点にある。 AI 関連書の多くは機械学習の理論、プログラミング、データ分析手法の習得を重視するが、本書はそれとは別の役割を提示する。企業で AI が実際に価値を生むには、技術を理解する人だけでなく、業務課題を見つけ、 AI で解ける問題へ翻訳し、関係者を巻き込み、導入後の運用を考える人材が必要になる。野口はこの役割を文系 AI 人材として位置づける。ここで言う文系は、学歴区分そのものよりもビジネス顧客理解、企画調整、現場観察に強みを持つ人を指す。本書は AI 失職への不安を単になくさめるのではなく、AI 活用側へ移ることで職務の再設計が可能になると説明する。重要なのは AI を魔法の技術として扱わず、業務のどこに組み込めば成果が出るかを考える実務的な視点である。次に識別、予測、会話。実行で AI の機能を把握する整理法。本書では AI の機能を識別、予測、会話、実行の4つに分けて理解する枠組みが示される。この整理は専門用語を減らしながら AI の用途を考えるために有効である。識別は画像、音声、文章などから対象や状態を判定する働きであり、検品本人確認、問い合わせ分類などに結びつく。予測は過去のデータから将来の需要、離脱、故障、売上などを見通す働きで、意思決定の精度向上に関係する。会話はチャットボットや音声応答のように人と自然言語でやり取りする機能である。実行は判断結果に基づいて作業や処理を進める方向に展開する。本書の狙いは、 AI を一括りに語るのではなく、どの機能が自社の課題に合うかを見分けられるようにすることにある。これにより AI 導入の議論が抽象的な流行語から具体的な業務改善案へ移りやすくなる。さらに、代行と拡張という2つの役割から人間と AI の分担を考える。本書は AI の役割を代行と拡張に分けること、人間の仕事が奪われるかどうかという単純な議論を整理する。代行とは人間が行っていた作業の一部を AI が肩代わりする使い方である。定型的な分類、反復的な確認、一定条件に基づく判断などは代行の対象になりやすい。一方、拡張とは人間の判断力、想像力、対応力を AI が補助し、より良い成果を出せるようにする使い方である。営業担当者が顧客の可能性を把握する、マーケターが施策候補を検討する、管理者がリスクを早期に察知するといった場面では、AI は人間の置き換えではなく能力の増幅装置になる。この2分類は AI 導入時の抵抗感を減らす上でも重要である。全てを自動化する発想ではなく、何を AI に任せ、何を人間が担うべきかを設計することで現場に適した共働き形を考えられる。そして、文系 AI 人材になるための4段階の学習プロセス。本書は文系 AI 人材になる道筋を段階的に示して、第一に AI 機械学習、ディープラーニングなどの基本用語を細部まで理解しようとせず、実務で会話できる程度に抑える。第2に AI がどのように作られるかを大まかに知る。ここで重要なのは、モデル構築の技術を自分で実装することではなく、データが必要であり、学習と評価を経て利用されるという流れを理解することである。第3に AI 企画力を磨く。業務課題を分解し、AI で扱えるデータや判断対象を見つけ、効果とリスクを考える力が求められる。第4に活用事例を多く知る。事例は単なる知識ではなく、自社業務へ転用するための発想材料になる。このプロセスは、非技術者が AI プロジェクトに参加する際の現実的な入り口を提供している。学習負荷を抑えながらも、実務で無責任な期待を抱かないための最低限の理解を確保する構成である。最後に、業種別事例から AI 企画の発想を具体化する実践性。本書が入門書として使いやすい理由の一つは、抽象的な技術説明だけでなく、業種や業務に結びついた AI 活用例を重視している点である。AI は導入すること自体が目的になると失敗しやすい。現場では問い合わせ対応の負荷、需要予測の難しさ、検査作業のばらつき、顧客離脱の把握、作業効率の低下など、 具体的な問題が先に存在する。本個の事例群はこうした問題を AI の機能分類や役割分類と結びつけて眺めるための材料になる。読者は自分の業務に似た構造を持つ事例を探し、どのデータが必要か、誰の作業を補助するのか、 AI 導入で何が測定可能になるのかを考えられる。技術の詳細を深掘りしない代わりに、企画の初期段階で役立つ発想の型を与える点が本書の実務的な強みである。 AI 活用を専門部署だけに任せず、現場側から提案するための共通言語を作る本でもある。結論として、文系 AI 人材になる統計プログラム知識は不要。は AI に関心はあるが、数理やプログラミングで挫折しやすい読者に適している。特に企画、営業、マーケティング、人事、管理部門、カスタマーサポートなど現場課題を理解しながら AI 導入に関わる可能性がある人に有用である。得られる利益は、 AI の専門家になることではなく、 AI 活用の会議で論点を理解し、自分の業務に応用できる課題を見つけ、技術者や外部ベンダーと会話するための基礎を持てる点にある。類書との違いは、 AI の作り方を学ぶ技術書ではなく、 AI を使う側の職能を明確に扱っていることだ。数式を避けるだけの優しい解説書ではなく、機能分類、役割分類、共働き、企画力、事例学習を組み合わせ、非技術者の実務参加を前提にしている。高度な技術理解を求める読者には物足りないが、 AI 時代の仕事の再設計を考える入り口としては現実的で読みやすい位置づけの本である。ご支援いただける場合は、野口隆二ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。